際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習主席が世界インターネット会議ウジンサミットに祝賀メッセージを送りました。国務院報道弁公室は26日、白書新疆の人口発展を発表しました。国連ジュネーブ事務局駐在中国代表団の庄瑞光氏は24日、イギリスは自身が抱える人権問題を正視し、人権の政治利用はやめるようにと促しました。以上、この時間の主な項目です。はじめに、世界インターネット会議ウチンサミットが26日、浙江省河口市のウチンで開幕し、習近平国家主席が祝賀メッセージを送りました。習主席はこの中で、デジタル技術は新しい理念、新しいビジネス形態、新しいモデルで人類の経済、政治、文化、社会、エコ文明建設の各分野と全プロセスに全面的に溶け込んでおり、人類の生産と生活に幅広く深い影響をもたらしていると指摘し、さらに、現在世界では100年に一度の変局と新型コロナのパンデミックが交差している。その中で国際社会は手を取り合って、情報化、デジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化の発展の流れに適応し、チャンスを逃すことなく課題に対応する必要があると強調しました。国務委員報道弁公室は26日、白書新疆の人口発展を発表しました。白書によりますと、1949年の新中国成立以降、新疆の人口、とりわけ少数民族の人口は急速に増加し、平均寿命も大幅に伸びています。新疆の経済・社会が全面的に発展し、社会の大局が持続的で安定的な発展ぶりを見せ、各民族人民は穏やかな暮らしを送っており、新疆ではバランスよく健全な人口発展が続いていることが分かりました。国連ジュネーブ事務局駐在中国代表団の庄瑞光氏は24日、国連人権理事会第48回会議の場で、イギリスは自身が抱える人権問題を正視し、人権の政治利用はやめるようにと促しました。庄光氏はロシア、ベラルーシ、朝鮮、エリトリア、南スーダン、ベネズエラなど近しい観点を持つ国を代表して共同発言を行い、イギリスは自分たちの人権侵害を無視しているが、植民地主義に夢中になりデマを飛ばし、他国の内政に干渉し、自身の政治目的に利用している。イギリス政府は自身が抱える問題を正視し、人権侵害と人権の政治利用を直ちにやめるべきだ。人権理事会や関連機関にはイギリスの人権侵害問題に注目し続け、必要な措置を取り、誤りを正すよう求めると呼びかけました。カナダで拘束されていた通信機器大手ファーウェイの孟晩舟副会長が25日夜、広東省深圳市の宝安国際空港に到着しました。空港では各界の人々が中国国旗を振って、お帰りなさいと呼びかけ、孟氏を出迎えました。その際に孟氏は、千日余りの苦しみを経て、ようやく祖国の懐に帰れた。チャーター機から降り立った瞬間、故郷の温かさが私の心を沸き立たせた。言葉にできない。親愛なる祖国、ただいまとコメントし、さらに、御成功旗がある場所には新年の灯台がある。新年に色があるとしたら、それは必ず国旗の赤だと、胸中の熱い思いを語りました。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、2021年持続可能な開発フォーラムが26日北京で開幕しました。このフォーラムは国務院発展研究センターや国連経済社会局などの国際機関および北京市政府が共催するもので、テーマは、 人を中心とした持続可能な発展の促進です。王毅国務委員兼外交部長は開幕式でビデオ形式での演説を行い、貧困削減、食料安全、感染症対策、ワクチンなどの分野における国際協力を呼びかけました。また開幕式では持続可能な開発のための2030アジェンダ進展報告書2021が発表されました。おしまいのニュースです。24日に発表された最新の世界金融センター指数報告書では、香港が前回の4位から1つ順位が上がり、世界ランキング3位となりました。この報告書はイギリスのシンクタンク ZEN グループと中国深圳総合開発研究院が共に発表しているものです。金融センターの国際的競争力を示すバロメーターとして知られており、2007年から毎年の3月と9月に発表が行われ、今回が30回目となります。今回のランキングで香港が3位にランクアップしたことについて、香港特別行政区政府の報道官は、世界有数の金融センターとしての香港の地位とその優位性が明確に評価されたとし、香港はこの1年間で安定を取り戻した。世界から投資を誘致し、国際金融センターとしての地位をさらに固めるための重要な進展だと強調しました。以上、この時間のニュースは劉英がお伝えしました。
CRI 指標をお伝えします。中国政府のたゆまぬ努力の結果、カナダで1028日間も違法に拘禁された中国通信機器大手ファーウェイの孟晩舟副会長兼最高財務責任者は、現地時間24日、中国政府のチャーター機で中国への帰途に着きました。孟氏が自由を取り戻したことは、正義と法理の勝利であるだけでなく、中国の市政党である中国共産党と中国政府による自国の公民の正当で合法的な権利と利益を守る揺るぎない決意の表れでもあります。カナダ当局は2018年12月アメリカの要請に応じてバンクーバー国際空港で乗り継ぎ中の孟氏を拘束しました。アメリカはその後、電信為替詐欺罪を理由にアメリカへの孟氏の身柄引き渡しを求めました。カナダは孟氏が同国のいかなる法律にも違反していないという事実を無視し、孟氏を1000日余りの長きにわたって不当かつ違法に拘禁しました。これは鉄塔鉄尾、政治的な濡れ衣であり、アメリカが一定に計画し、カナダが共犯者として実行した中国公民に対する政治的な迫害です。アメリカとカナダは法律の看板を掲げてはいますが、実際には中国のハイテク企業を抑圧し、中国の科学技術の発展を妨害することを企んでいます。孟氏にとって1000日余りの日々は苦しみに満ちたものでしたが、その粘り強さは人々を刮目させました。その背後には中国政府のたゆまぬ努力と中国人民の声援による支えがありました。この時代に覇権主義を欲しいままに推し進めても人心を得られず失敗に終わり、中国人民は同胞が他国の政治的迫害の犠牲となることを決して許さないことを、人々は孟晩舟事件を通じてより一層認識したでしょう。CRI 指標を欧州閣がお伝えしました。